東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて年も明けまして皆様いかがお過ごしでしょうか。毎年ね今年の抱負はなんて年明け聞かれたりするかと思うんですけれども、皆様抱負はいかがですか。私ね今年はちょっと前と同じなんですけれども、色のついた服を買うかといってピンクに逃げないみたいなね、そういう抱負を抱えておりまして、なんとすでにクリアしました。やったね。淡いねグリーンのペールグリーンみたいなカーディガンと紺地にベージュのドットのトップスとベージュのスカート買って来たかって言われたらね、一回グリーンのカーディガンの方来ました。それ以外の服どこしまったかな。そんなもんなんですよ。そんなもんなんですけれども、まあねほら抱負はもうクリアしたぞということで、私基本的にその年の抱負はその1月のうちにと思って、だいたい年末になるとその抱負すら忘れてるというね、まああんまり良くないんですけれども、まあなんか新しいことやるぞと思って1月によっしゃやったって思えるだけでその1年なんか気分よく過ごせるだろうなと思ってるんで、抱負なんてそんなもんでいいんですよね。気楽に行こうぜ。はい、それではね、番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。リクエストなどもまだまだ募集してますので、真剣語り場魂の叫びの叫びも募集しております。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではソメヤ K のソメラジ第12回目放送、古きを訪ね新しきを知る君の物語始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それでは今回ご紹介するのは、満を持して登場、刀剣乱舞オンライン。この度刀剣乱舞が2020年1月で5周年を迎えまして、やったねということで刀剣乱舞オンライン DMM を上げてのお祭りになっておりますので、これはもうこの機会にやるっきゃないだろうということで持ってきました。いやゲームで5周年って言ってふーんって思うかもしれないんですけれども、なんでこんだけお祝いしてるかって、ソーシャルゲームで5年後まで売り上げユーザー数を維持できるのって全タイトルのわずか 12% から 14% って言われてるんですよ。その中で DMM でほとんど新規開拓であったと言ってもいい、まあメインの層は女性ということを想定したゲームがまさか5年後もここまで盛り上がってると思わなかったって多分開発の人も思ってるんですね。結構ちょっと適当に始まった企画らしいので、そんな刀剣乱舞が5周年ですよ。あもうこれがこの年はもう祭りじゃ、2020年は祭りじゃということで、ちょっとね年の初めにこれを持ってきました。どんなお話かと言いますと、ストーリーらしいストーリーは実はないんですね。ただざっくり言うと、 刀剣男子育成シミュレーションゲームっていうことで、まあ、キャラクターをね強くしていく、まあ、ある意味ポケモンみたいなシステムではあるんですが、そんなにねプレイヤーはやることがない、やることがないからある意味作業ゲーとして画面を見ないでポチポチできる、コツコツポチポチ、そんなに特殊なことをやらなくていいっていうのが功を奏したのか、まあ、ちょっとヘビーユーザーには物足りなかったのかはわからないんですけれども、なんとか5年を超えてこの先10年20年やっていけたらいいんじゃないかということでね、今ユーザーが盛り上がっております。ストーリーは、まあこれ公式のストーリーなんですけれども、時は西暦2205年、歴史の改変を目論む歴史中世主義者によって過去への攻撃が始まった。時の政府はそれを阻止するため、谷輪なるものを各時代へと送り出す。谷輪なるものとは、眠っている者の思い、心を目覚めさせ自ら戦う力を与え震わせる技を持つ者。その技によって生み出された刀剣男士、これ刀のつくも神、この刀剣男士と共に歴史を守るため、谷輪なる者は過去に飛ぶ。時計は先、時を遡る、歴史改変、遡るのは刀剣のみ。阻止する者たちは望みを託し遠い昔に送り込むっていうのが、この初期のねオープニングにあった言葉なんですけれども、刀剣男士っていう、あの刀のつくも神をね、過去に送り込んで歴史を変えようとする敵と戦うというゲームなんですね。面白いですよ。信長暗殺阻止部隊とか、なんかゾーリンゲンサーバー部隊はよくわかんないんですけど、いろいろありますよ。あの沖田総司の暗殺を目論むものだったり、逆に死んじゃう人を生かそうとする人、あのチームだったり、いろいろあるんですよ。それがね、まあ、名前見てるだけでも面白い。ちなみにこれ、あのポケモンの最初の3匹じゃないんですけど、最初の5振り内刀から選べるんですね。そう、これがね、細川忠興が使っていた河川兼定、沖田総司が使っていた歌手清光、八須賀家に伝来した新作虎鉄八須賀虎鉄、そして山んばを切ったと言われている山んば切国広、そしてこれね、あのこのレディオ365でもやってる、局長がねやってる幕末爆音伝のね坂本龍馬が使っていたと言われる陸奥守義行、この5振りの中から選べるんですよ。そう、あの幕末爆音伝ではね、なんかあれですよね、あの陸奥守義行に雷落ちたんですよね。それ聞いてひぃむっちゃん、歴史だとなんか塩釜焼きみたくされたと思ってたけど、なんか幕末爆音伝で雷に打たれたのってかわいそうにかわいそうにみたいな、あのかわいそうにどころじゃないんですけど、まあね、あのそれでなんだろう、歴史も一緒に学べるし、刀のことも学べるし、ちょっとね面白いんですけど、ストーリーらしいストーリーってほとんどないので、プレイヤーが自由に考えていいんですよ。もう公式から出てるんです。あのプレイヤーそれぞれの本丸って、あのまあ自分のチームがねあるので、そのストーリーはもうプレイヤーごとによって違います。キャラクターの例えばそのプレイヤーに対する呼称、呼び方だったりも一応公式としてはあるけれども、どういう順番で来ただったり、あなたとの関係性だったりっていうのはそれぞれあるから、それぞれ考えてもらって構いませんって言われてるんです。だから今メディアミックスが激しくって、まあ、ミュージカルとストリートプレイ両方あるんですね。一つの作品でストリートプレイとミュージカルが両方あるの珍しいんです。で、まあ、舞台刀剣乱舞、ミュージカル刀剣乱舞の他にアニメが2本、刀剣乱舞花丸と活劇刀剣乱舞、それ以外にもいろいろメディアミックスあるんですけれども、何がすごいって、なんか企業とタイアップしてるんですよね。タニタからマンポケが出て、なんか全刀剣男子の刀門家紋みたいなのがねプリントされてるマンポケが出て、タニタ本丸って呼ばれたり、ロート製薬から特別コラボの目薬が出てロート本丸って呼ばれたり、なんか本当にいろいろ本丸がありすぎて、なんじゃこれっていう状態なんですけれども、それだけ自由度が高いんですよ。 で、まあ、もともと刀剣ってね実在するものでして、個人所蔵だったり博物館所蔵だったりのものがあります。これが刀剣乱舞とコラボして、あ、じゃあうちにこの子いるんで展示しますって刀剣乱舞とコラボしました。ファンが押し寄せます。博物館の来場者数がその期間だけで前年度の倍から3倍みたいな。でもそれで財政が潤ったおかげで、あ、この子たちのお手入れをもっとグレードアップさせられます。保存する箱が綺麗になりました、展示するときかける布が綺麗になりました、みたいな。そうやってね、なんか経済が全部回ってるんですよ、この刀剣乱舞を中心に。このねゲームが発足する前に、実はあの都の刀展って今日のね京都の、博物館で刀の展示会をやろうっていう話があったんですけれども、もう来場者数も見込めないし、でもお金はかかるし、遠くからね刀運んでくるのすごいお金かかるんですよ、保険もかかるし、もう赤字覚悟でやろう、この先どうなるか分かんない、これにかけなきゃこの刀の界隈はこの平成で終わると言われていた、そんな企画がありまして、その企画が発足した直後になんと刀剣乱舞爆発的な人気を誇りまして、これワンチャンいけんじゃねっていうことで、都の刀展2018年ですね、9月から始まりまして、11月まで、いやもう本当に大盛況でして、並んでも見切れない 人の方が多いみたいな感じではあったんですけれども、刀ずらっと並べて、本当に平成の最後にこれだけの刀が集まったの奇跡と言われるほどの展示会となりまして、いやもうこの先刀は安泰だと、刀剣の世界はこの先あと100年は安泰だと言われています。でもね本当に見つからない、もう今その業界的には行方不明と言われてた刀が見つかったり、クラウドファンディングで行方不明になってしまった刀を再現したりっていうことがね今起きてまして、本当に文化財の保存という意味ですごくこう業界に貢献しているジャンルなんですよね。やっぱり私古いものが好きで、まあ、歴史とかとも言われてますけれども、そういうものをね大切にしたいなと思ってる人間って意外とオタクの中で多いんです。そういうオタクとこういう企画とか合致してしまいまして、まあ、大変潤ってるジャンルではあるんですけれども、やっぱりね古いものにこうやって正しく注目を集めて、それをきちんと保護していけるジャンルっていいなと思いました。本当に私これ刀もともと大好きだったんですけど、刀剣乱舞きっかけにいろんな刀見に行けるようになったんです。だって展示してくれるようになったんです。今まで展示してくれなかったんです、お手入れ大変だから。それがねこうやって日の目を浴びることになって、はぁ、嬉しいなっていうのと同時に、実はね魚物といって皇室に保管されてる国宝級のものだったりもあったりするんです。これが天皇の即位に際して開示されるかと思ったんですけれども、ちょっと今回はダメだったので、次を期待して未来に託したいと思います。ということで今回は刀剣乱舞オンライン、この紹介をいたしました。真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す。 時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはこちら、リサさんと鈴木達久さんが結婚ということで、今ね大人気鬼滅の刃のオープニングとエンディングを担当されてます歌手のリサさんと声優さんの鈴木達久さんがご結婚なされたということで、大変おめでたいんですけれども、これと同時日に結婚発表したのが声優のパクロミさんと俳優声優の山地和弘さん、このお二人もご結婚なされたということで、アニメ界のね、あのものすごい人たちが同時に結婚するっていう、これはやばいぞということで、今ちょっと軽くお祭り騒ぎになってます。リサさんとその鈴木達久さん結婚されたのは、鈴木達久さんも歌手活動されててオールドコデックスっていうので活動されてるんですけれども、音楽性があったんだろうなっていうことでおめでたいね。あ、タッチュもようやく結婚したか、よかったみたいな、タッチュよかったね、結婚相手いたんだねみたいな。なんかね、だんだん男性の声優さんの女性ファンって、うちの推しはいつ結婚するのかみたいになるんですよ。だんだん、え、大丈夫、結婚相手いる、え、大丈夫みたいな、そんな気持ちなんですよ。そこはね、すごく、よかった、結婚してくれる人いててよかったね、しかもすごい有名な若い奥さんじゃん、将来有望だねみたいなね、大変おめでたいんですけれども、パクロミさんに関しては正直我々も結婚してなかったんですかみたいな、結婚してると思ってたいうね、ちょっとびっくりなあれで、パクロミさん、私のこの第1回目の放送、鋼の錬金術師の主人公エドワード・エルリックほか少年役の多い声優さんで、今ね一番有名なのは金曜ロードショーのナレーションですかね、担当されてらっしゃるんですけれども、お相手の山地和弘さん、声優さん俳優さんもどっちもやってらっしゃいます。もうね、この間までやってた伊達天とかの大河ドラマにも出てまして、麒麟が来るにも出演されるそうです。それ以外声優としましてはね、私はサイコパスの大河教授とか、まあね、ちょっと多分声優さんが好きというかアニメが好きな人ならなんとなくわかるみたいな、化け物の子ってね、細田守監督のイノシシのお父さんの方やってた方なんですけれども、まあ低くて渋くていい声をしてるんです。私のやってるフェイトグランドオーダーっていうゲームにもね、出てるんですけれども、まあ、みんなからジージと呼ばれてて、もうなんか、このジージの声大好きみたいな、中田さんじゃない方のジージですね。もうでも本当にいい声をしてるので、そこのいい声といい声くっつくんだ、マジ耳が幸せ、大変おめでたいあれでして、まあ、なんでかって言ったら発表の日がね、あれなんですよ、転写日っていう1年間でこう何日かしかないとてもいい日、全てが許される日っていうのと、一粒万倍日っていう1個のことがすごく枝分かれしていっぱいに増えていくよって、吉兆に最も適した日って言われる日がたまたま重なってた日なんですよね。そこを選んで入籍したのであろうということで、ちょっとおめでたい話題が2つ重なりまして、これで声優界もまた盛り上がっていけたらいいなと思いましたね。え、最近ちょっとこうね、不倫の話だのなんだの多かったので、声優界ってあんまりね、不倫しただのなんだのって聞かないんですよね。後から聞くんですよ、離婚してたっていうのを聞くんです、後から。最近ほら声優さんアイドル売りが多いから、そっちのスキャンダルは多いんですけど、不倫してるんのはね、あんまり報道されないんですよ。まあ、報道されないというかしてないんでしょうけれども、まあね、どっちかっていうと、その声優さんたち、役者さんたち本人の行動がどうのっていうよりかは、業界の人のそっちのうんちゃらが多いので、それはまあまあまあまあまあまあまあ置いとくと としても大変おめでたい話題でしたということで、リサさん、鈴木達久さん、パクロミさん、山地和弘さん、ご結婚おめでとうございます。以上、話題のトレンドをリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ラジ、エンディングのお時間です。今回は真剣語り場魂の叫びでは、刀剣乱舞オンライン、こちら5周年のお話をしまして、話題のトレンドリツイートでは、リサさん、鈴木達久さん、ご結婚のお話に加え、パクロミさんと山地和弘さんもご結婚されましたというおめでたい話題をご紹介しました。さてさて、いかがでしたでしょうかね。1月からね、ちょっと今年も暖冬とは言われてるんですけれども、急に寒い日がね出てきたり、雨が降ったり雪が降ったりなんかもあります。皆様くれぐれも体調崩されないように気をつけて、お家で暖かくしてラジオを聞いてくださいね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、そして真剣語り場魂の叫びの叫びなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、ソメヤケイのソメラジ第12回目放送、古きを訪ね新しきを知る君の物語、これにて終了です。ここまでのお相手は、言うて服買ったけど結局黒い服しか着てないソメヤケイがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョン Corporation. Now off air.